開示毎日記。こんにちは、開示毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を日記のように皆様にご紹介する番組です。それでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。護衛艦あたごから押手義孝さんと湯浅勲さんにお越しいただきました。押手さん、湯浅さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では本日の開示毎日記を押手さんお願いいたします。
1月から3月の間、アメリカへ留学し、メリーランド州にあるロッキード・マーチン社で様々な教育を受けてきました。
はい、日記の留学というフレーズが気になりますが、まずは護衛艦あたごの紹介をお願いいたします。
我々が勤務している護衛艦の名前は、護衛艦あたごの名前は京都市右京区にあるあたご山に由来しています。母港も舞鶴であり、何かと京都とゆかりの深い船です。全長は165メートル、基準排水量は7700トンで、護衛艦の中では大きい艦艇です。またあたごはイージス艦であり、アメリカが開発した機械や武器を搭載しています。同じく舞鶴を母港とする妙高もイージス艦ですが、あたごはヘリコプターを格納する格納庫があることが外観上の大きな違いとなっています。全長もあたごは妙高より4メートル長くなっています。
はい、京都市右京区にあるあたご山に由来しているというあたごなんですね。初めて知りました。はい、日記の中で1月から3月までアメリカに留学されていたということですが、留学される方はもちろん英語が喋れる人だけが選ばれるでしょうか？
アメリカに留学するための前提条件として、アメリカが作成した英語のテストに合格する必要があります。高い語学力が必要となりますが、海上自衛隊には英語の教育機関もあり、そこで約1年間英語をみっちり学習した後、試験に臨むこともできます。ちなみに私と湯浅三曹もその学校に同じ時期に入校し、1年間苦楽を共にしてきました。
そうなんですね。自衛隊の中には語学を勉強する学校もあるんですね。アメリカ留学中、押手さんはどのようなことをされていらっしゃったんでしょうか？
はい、私の専門分野はミサイルの発射装置のメンテナンスとオペレーションで、留学先はアメリカ東海岸に位置するメリーランド州のボルチモアというところでした。ボルチモアにはロッキード・マーチン社というミサイル発射装置を作っている会社があり、そこで教育を受けてきました。さすがに開発した会社での教育なので、全ての質問に対して技術者やプログラマーなど開発に携わった方々がすぐ回答してくれました。開発に携わった人たちがすぐ身近なところにいるっていうのは不思議な感じでした。また様々な機械を実習で分解させてもらったんですが、彼らの口癖は好きなだけやっていいよ、壊してもここではいくらでも修理することができるでした。おかげで遠慮なくバラバラにすることができました。
本当にバラバラに好きなだけやっちゃったわけですね。
はい。
なるほど。湯浅さんは2回留学されているとお聞きしたのですが、どのようなことをされていらっしゃったんでしょうか？
はい、私の専門分野はミサイルを誘導する装置のメンテナンスとオペレーションです。留学先はバージニア州のダルグレンというところでした。 ここは米軍の教育施設があるところで、イージスシステムを専門的に学べる学校です。私はここで実際の機械を扱いながら担当する装置のメンテナンスとオペレーションの教育を受けてきました。2年連続で2回留学したのは、イージス艦にはベースラインと呼ばれるシステムの形式の違いがあるので、その両方の形式を学ぶための2回のアメリカ留学となりました。こちらの教官は現役の軍人、元軍人、そして民間の教官と様々な方がいました。私の教官は元軍人の方で、我々の上官しているアタゴと同じイージス艦での勤務経験もあり、機器に関してはもちろん、プライベートにおいても共通する話題、参考となる話題が多く、勉強以外でも楽しく充実した時間を過ごすことができました。
そんな、留学、ね、なんですけれども、留学中困ったことや大変だったことはありますか？
はい、留学中に苦労したことは車の運転でした。もともと運転は得意、あまり得意ではないんですが、ホテルからロッキードマーチン社まで車通勤でした。初めて左ハンドルの車に乗ったのですが、右ハンドルの日本車に対してウインカーとワイパーが反対に取り付けられているため、何度もウインカーを出すつもりでワイパーを起動させてしまいました。ランチタイムの時によく私が運転する車に担当である教官を乗せて外のレストランに食事に行ったんですが、教官が次右曲がれというのに対してウィーンと私がウインカーとワイパーを間違えて起動するため、安心しろ、ワイパーは正常に動いてる、もう作動確認は十分だろうとつぶやかれました。
なんかあのアメリカンジョークみたいですね。あ、そうなんですね、ウインカーとワイパーが逆なんですね。
はい、
あ、私も左ハンドル乗ったことないんで分かんないんですけど、いやそれは多分癖でやってしまいますよね。岩佐さんはいかがですか？
はい、いろいろあるんですけども、やっぱり私もワイパーとウィンカーをよく間違えて起動させてしまいました。で、逆に日本に戻ってきてしばらくは逆にアメリカの癖が抜けなくて、今度は日本でワイパーとウィンカーの操作を間違ってしまいました。で、あと右車線と左車線の違いは慣れるんですが、
はい、
逆に曲がるときに日本に帰ってきても右の車線に入りそうになることがたまに、
危険ですね。
はい、あります。はい、で、あと私の留学期間は夏場だったんですけども、スコールのような激しい雨に何度も襲われることがありました。で、すると突然テレビとかラジオが強制的に中断されて警報が流れます。で、初めはどうなんだろうと不安だったんですけども、慣れてきてよくよくニュースや警報を見てみると、自分のいる地域は該当していなかったり、自分のいるところから遠く離れた地域に対しての警報だったということが多々ありました。
いろいろ心をもなさったアメリカ留学だったと思うんですけれども、一番思い出に残っていることっていうのは何でしょうか？
はい、余暇を利用してニューヨークやワシントンに行き、自由の女神やホワイトハウスを見たことも思い出ですが、一番の思い出というと、私推してはカニですね。うん、
カニ。
ボルチモアは港町なので非常にリーズナブルな価格で海産物を食べることができました。特にカニが有名なようで、町のシンボルマークがカニというくらいカニにあふれていました。で、私このカニの中でもソフトクラブという甲羅の柔らかいカニを素揚げしたものが気に入って、週2回くらいのペースで食べていました。滞在していたホテルの近くにフィッシュマーケットがあったので、頻繁に通っていたらいつの間にか名前を覚えられ、今日もカニかと聞かれるようになりました。帰国前に別れを告げると、その店の T シャツをいただきました。
多分何度も何度も通っていらっしゃったんでしょうね。その T シャツというのを今日大事なものをお持ちいただいたんですけれども、これあれですかね、渡りガニの種類っぽい感じですよね。
そうですね、
これあの素揚げにしたもの とってもあれですよね、カルシウムたっぷりで体に良さそうですよね。はい、ヨアサさんはいかがですか。
はい、いろいろ観光地なども行ってアメリカの文化や歴史にも触れてはきたのですが、子供の頃からあのアメリカのホームドラマとかで見ていた何リッターもありそうな容器からスプーンで直にアイスクリームを食べたことが一番の思い出です。訓練などでアメリカには何度も行ってるんですけども、冷蔵庫はみんなで共有してますので大きな容器を何日も置いておくことができず、今回やっと念願が叶った形でした。たださすがに1日では食べきれないので数週間かけて完食しました。
はい、そのお写真が今私の手元にあるんですが、とっても嬉しそうですよね。ね、よくアメリカの子どもたちがこうでっかいバケツのようなアイスクリームを食べているっていうのね、多分岩佐さんだけでなくみんなの夢なのかなと思いますね。はい、いろいろとお話を伺いましたが、愛宕は3月に節目を迎えられたんですよね。
はい、舞鶴市民の皆さんのご支援ご理解のもと、愛宕は今年3月15日に10周年を迎えることができました。この節目を迎えることができたのも皆さんのおかげだと感謝しています。現在愛宕はバージョンアップ中です。お披露目するまでもうしばらくかかりますが、岸壁に戻った際にはぜひとも愛宕を見てください。
はい、今年も修理に訓練にと忙しい護衛艦愛宕ですが、最後に年末までの意気込みをお願いいたします。
非常に忙しい現状ですが、船の10周年バージョンアップのための大改造といった大きな節目に立ち会えたことに喜びを感じています。また最新の機器を搭載し立ち上げ操作するということに大きなやりがいを感じています。このまま高いモチベーションを持ちつつ観光を迎えたいです。
はい、岩佐さんからもお願いいたします。
はい、現在愛宕は改造中ですので、その新しいシステムをうまく稼働させられるように頑張っていきたいと考えています。
はい、ということで今日は、護衛艦愛宕からおしでさんと岩佐さんをお迎えしてお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。